ナビゲーターの今野花子です。林正隆の熱血闘魂相談所、目の前の壁を壊すヒント。この番組では様々な年代の男女からの質問や相談に、平成の侍林正隆がスコンと突き抜ける答えをお伝えしていきます。林さん、大月さん、今週もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
お願いします。
では早速質問です。会社に入って2年目です。どうも会社が20代の若手を伸ばそうとしている気配が感じられなく、モチベーションが上げられないでいます。私から見ると年配の人には仕事があるように思うのですが、自分をより伸ばせる新しい場所に行った方がいいのか、それとも力をつけると思ってそこで頑張った方がいいのか、どうすればいいと思いますか。
これ深い質問だね。まあ、この質問の人っていうのは多分優秀な人なんだと思うんでね。要はまあ自分が言われたことぐらいはちゃんとできるようになってると。でその次のステージね、その仕事がまあ与えられてないというかな、逆に言えば非常にこの今試行錯誤というよりもなんかね、まだろっこしい、まあ、そんな状況なのかな、うん、で2年目でそういうふうになってるってことは、まあ、逆にこの人そのものはいいと思うよね、
うん、早いですよね、うん、見えてるってこと
に対して、はいはい、はい、うん、でこれはもう一概に言えないんだけどね、その会社によるんで一概には言えないんだけども、まあ、多い傾向の会社ね、うん、できるね下が来るとね嫌がる人もいるのよ。あ、結構、うん、明らかにね、会社ってのはね、どんどんどんどんこう成長していくと、うん、優秀な人間が入ってくるんだよ、うん、当たり前なんだけどね、はい、最初立ち上げた時、まあ、立ち上げた時はまあ当然社長がいて、うん、側近がいるんでね、まあまあある程度いるんだけど、うん、そこで1年目2年目の時ってまあそんなに多くは入らないよね、中小企業、うん、でも5年10年経ってくると企業規模がじゃあ20人30人あるいは100人になりました。そうすると結構いい人材が入ってくるんでね。そうすると何が起こるかというと一瞬で分かるんだよ、その人たちが自分より優秀だっていうのは、
う
ん、不思議だけど一瞬で分かるんだよ。
確かに
全然考えてるレベルが違うんだよ、視点が、うん、例えば自分たちが30の時に考えたレベルを入ってきた22歳とか23歳の人が一瞬で考えたとしたらどうするかって言ったら結構危機感があるんだよ、
うん
うん、そういう時にはね、意外と、その上司、まあ、つく上司ね、うん、によってはまあ、悪く言うとその仕事を与えない人もいる、うん、
あえて
あえて、うん、
なんでそういう風になるんですか。
怖い、
抜かれるのが、
そう、抜かれること分かるから、うん、まあ僕自身もね、実際一番最初に会社に入った時にまあ1年間まあシステムエンジニアをやったんだけど、その後まあ営業に回って、営業に回るとね、直接教えてもらった人っていうのが、うん、その会社のトップなんだよ。トップの、まあグループ会社だったら常務がトップだったんだけど、その常務に直接この営業のこの指南を受けるわけですよ。そうすると半年もすりゃね、そういう視点で見るようになるんだよね。
常務からの視点って、
そうだから、ね、一営業マンというよりは、経営者という視点でものを見始めるんだね、うん、そうすると何が起こるかというと、うん、このマネージャーが言ってると違うなとか、視野が狭いなとかね、
うん、
あるんだよね。でここに行くのは多分マネージャーじゃなくて部長だろうとかって勝手に思っちゃうわけ、うん、で僕なんかはそういう時にね、すぐその常務のとこ行って、今こういう状態でこうなってるんですけども、これ部長が行った方がいいですねって確認取るからね、うん、結構えげつない部下だよね、いやらしいよね、そういう意味じゃね。でもそういうことやっぱやってたんで、はるかに成長早いよね、うん、そうすると何が起こるかというと、もう3年目ぐらいで、これ申し訳ないけどするとね、やっぱ抜いちゃってんだよもう、
うん、
もうすでに、そうすると教えてくんないわけ。
上の人たち、
うん、まあ、僕の場合はいいんだよ、教えてくんなくたって仕事取りに行くからね、うんうん、だから僕みたいな性格だったらいいんだけども、そういった時にやっぱり、まあ、普通の人っていうのはやっぱり言われなきゃやらないとか、あるいは、待ってる人も今のは多くてね、うんうん、そういう時にやっぱりこのなんとなくこの居心地が悪い、うん、そういった思いをする会社も確かにある、うん、っていうものは確かにあるんだよね、うん、で、まあ、そういったこともあれば、あえてね、うん、もうちょっとこいつは、汗をかかしてあげようとか、うん、あるいは泥をなあえて舐めさせてあげようとか、うん、で勘がいい人であればあるほど、すぐにその成長しちゃうんでね、うん、でもっとここではね、下積みを積んだ方がいい場合もあるわけよ、
なるほど、
あえて、うん、だから 今僕なんかもそうなんだけども、メンバー見た時に、あこいつこういうとこが良くてこういうふうになるなっていうのがイメージができるわけ、ある程度ね。そうすると、あこいつには今調子に乗らして売らしちゃダメだなとかね、調子に乗って仕事どんどん与えていくと、こなしはするけど本質がわからないままにこなしちゃうから、あえて今は彼にあえてまあ障害になるようなこと、まあ壁にぶち当たるようなこと、潰れるようなことをあえて与える。これは大きく育てるためにやってることもある、必ずある時期で雨を降らしていかないと土って固まらないんだよ、
そこまでこう林さんの見てくれてればね、幸せだなと思うんですけど、す、ね、怖いのはなんかこの彼女がいやなこれやってもしょうがないなとか、なってこう言ってしまったらちょっと寂しいですよね、せっかくの才能をね。彼女的には どう振る舞っていったらいいんですか ね
見分けることが一個あってね、
見分ける、
その人がどういうふうな思いでそれをやってるのか、
上司が、
コミュニケーションが多くてそれをやってる場合には、ほぼね僕が言った後者の方だと思う。本当に育てようと思ってると、
あえて
や
ってる。じゃあもしない場合だった
ら、ない場合はねこれは申し訳ないけど、前者の場合が多いと思う。要はまあ危機感を感じているとか怖いとか、まあもっと悪く言えばその人に全然仕事やる気なくて、要は面倒くさい、っていうのもいるんだよ実際に、これサラリーマンの世界だから、じゃあみんながみんなね真剣に向き合ってるかって言ったら、そうでもないんだよね実際に、オーナーでやってる人間っていうのは真剣にものを考えるけど、その下っていうのはね意外とそうでもない場合多いからね、だったら自分の仕事取られた方がまずいもんね、それ考えると、
じゃあもし、何にも与えられてなくて、この仕事小さいことも、その時ってでも自分からこう働きかけてもどう働きかけたらいいのか、言ってもあんまり小さすぎることもやらせてくれない場合ももしかしたらあるじゃないですか。
なるほど、逆に何も与えてもらえないっていうことは、逆に何をやってもいいってことでしょ、逆に言えば
確か
に、小さないことをもう与えられない かどうか置いといても、与えないってことは何をやってもいいってことなんだよ、っていうふうに自分で頭を切り替えるの、だって もっと言うとお金いただいてから、要するに作業がないわけでしょ、本来じゃあもっと言うと、自分が大きくなるような仕事が自分で見つけられるわけでしょ、今からオーナー気質を学べるってことなんだよ、これは帝王学なんだよ、
帝王学
なの、これは本質だけ与えられて、あるいは歴史観だけ持たされて、何も指示をしてくれない、これは帝王学なんだ、ちゃんと歴史から学びなさい、人から学びなさい、人を見て盗みなさい、これは帝王学だからね、
そうなんですね、
もっと大きな視点で捉えちゃった方がいいっていう、
よくな経験値っていうでしょ、経験値でね、自分がやっている経験あるいは体験したこと、この経験値ってどういう字書く、知は
値
だよね、これはね自分ごとなんだよ、あるいは自分の枠組みの中 のものなのね、で知ってこの知るに知って書くやつあるでしょ、知るに知って、知恵だよね、これってどういうことかというと、自分だけではなくて自分の周り、例えば先輩とかあるいは上司でもいいし、あるいは自分の例えば親とかあるいは先祖とか、もっと言うと歴史なんだよね、こういったものからちゃんと紐解いて学んでいくと、これは圧倒的に知恵となりうる、こういう経験なんだよ、だって成功している事例ばっかり見てんだもん、で人間って面白いけど、どんなにね文明が発達しても、あるいは文化が発展していっても、人間が考えていることで成長しないでしょ、ろくに同じこと繰り返してるじゃん、ね、100年前はこんなにも早くねアメリカ行けなかったや、150年前はだって飛行機ないんだから、でもそんなの簡単に行けるじゃん今、でもじゃあ人間が考えていることは違う、すごく
そんな違わないですね、
そうなんだ
よ、違わない、便利になるだけで、
そう、違わないっていうところが一番のヒントなんだよ、だから歴史上やってきたことっていうのはそのまま今でも生かせるってことなの、
スピードは速くなってるかもしれないけど、
たまたまね、というとそういうものも生かして、あるいは学んで、それを自分の成功の経験値として持っておくと、今やってることが全然違うふうに見えてくる、 そういうことを学ばせてくれる時間がもしもらえるとすると、どう？いいと思わない？
いいですね。
ねえ、
うん、そうですね。
だから俺らもすぐそう考えたよね。いや、もうやることを与えてくれないってことは、もっともっとね、全然違う次元のことをやれと。天から与えられたお前使命だからと、
うんうん、
っていうふうに僕は思うんだよね、いつも。
うん、確かにそう考えた方がね、いいですよ
ね。考えるの自由だからね、うん、いや仕事もなくてお金もないんだよ、これされなんないよこれじゃね、そこにいる意味がないけどね、
うんうん、
まあ仕事がないけどお金はちゃんとくれるんだったら、うん、これはもう帝王ですよ。うん、
うん、
そうやってちょっとね、まあ、歴史の話もそうだし、あとちょっと視点を変えて、もうちょっと公の立場としての、
うん、
まあ、例えば、経験をしたりとか、うん、体験をしに行くとか、そういったものに対してちょっと目を向けてみると、うん、人ってはどんどん変わっていくんです、
うん
うん、
そうなんですね。
そう、自分ごととして捉えるとすごく視野が狭くなる、
うん、
視点も直近的になる、要は近視眼的になるね、
うん、
でも公の仕事を一回やっておくと全然視野も広くなるし、
うん
うん、大義っていうんですよね。
同じことに直面しても全く違うね、自分の考え方思考になっていくから、まあ、ぜひね、そういったことをね、体験したり経験することをね、進めますね。
はい、わかりました。林さん、大月さん、ありがとうございました。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
この番組ではリスナーの方々からいただくご質問を募集しています。自分の人生や日本社会のことなど、林正孝に聞きたいことをどしどしご応募ください。Facebook も立ち上げたので、ぜひご覧ください。メッセージもお待ちしております。それでは次回もお楽しみに。